こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はハーバードビジネススクール教授テレサ・アマビールと心理学者スティーブン・クレイマーによる職場の創造性、生産性、動機づけを扱う研究ベースのマネジメント書である。中心に置かれるのは進捗の法則であり、働く人の意欲を最も強く左右するのは大きな報酬や一時的な賞賛ではなく、やりがいを感じる仕事が日々少しずつ前に進む経験だと論じる。著者らは多様なプロジェクトチームの日誌調査を分析し、仕事に対する感情、認識、モチベーションが日々の出来事によって変動する過程を検討した。本書の目的は、管理者が人を直接動かそうとする発想から離れ、メンバーが意味ある進捗を経験できる仕事環境を整える発想へ移ることにある。制度論や精神論に終始せず、目標の分解、障害の除去、日々の振り返り、人間関係の支援といった実務へ結びつけている点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、進捗の法則は報酬や賞賛より日々の前進を重視する。本書の核となる進捗の法則は、意味のある仕事が前に進んだという実感が仕事への前向きな感情、意欲、創造的な行動を生みやすいという考え方である。ここでの進捗は、売上達成やプロジェクト完了のような大成果だけをひゃびさない。問題の原因を特定できた、顧客の反応を得られた、難しい工程を終えたといった小さな前進も含まれる。重要なのは、本人がその仕事を自分やチームにとって価値あるものと認識できることだ。昇進、賞与、評価、表彰は無意味ではないが、頻度が低く、日々の仕事の手応えを代替しにくい。反対に、仕事の停滞、手戻り、不要な障害は、些細に見えても内面の状態を悪化させうる。したがって管理者は、年次評価の降設だけでなく、各人が今日どのような前進を経験できるかに注意を向ける必要がある。成果を急かすだけではなく、進められる条件を作ることがマネジメントの中心課題になる。次に、インナーワークライフが創造性と生産性をつなぐ。著者らは、仕事をする個人の内面で起こる日々の経験をインナーワークライフとして整理する。これは感情認識、モチベーションが相互に作用する状態を指す。仕事に満足感や興味を持ち、同僚や組織、仕事の意義を肯定的に見られ、仕事そのものに取り組みたいと思える状態では、粘り強さ、協力、問題解決への開放性が高まりやすい。逆に失望、不信、徒労感が積み重なると、形式上は同じ能力を持つ人でも注意力や発想の幅を発揮しにくくなる。本書の視点の有用性は、意欲を固定的な性格特性として扱わない点にある。人のやる気は日々の仕事設計、上司の応答、チーム内の出来事で変わる。管理者はメンバーを常に前向きにさせようとするより、仕事への認識を損なう障害を把握し、前進を可能にする環境を維持するべきである。個人の感情を管理対象として操作するのではなく、健全な仕事経験が生まれる条件を整えるという考え方である。さらに、触媒ファクターと栄養ファクターで前進の条件を整える。進捗は個人の努力だけから生じるものではない。本書は、仕事を直接前進させる触媒ファクターと人間関係を通じて人を支える栄養ファクターを区別する。触媒ファクターには、目標の明確化、必要な資源の確保、適度な裁量、学習を促す支援、障害の迅速な除去などが含まれる。優秀な人材を採用した後に放任するだけでは、部門間の調整不足、優先順位の混乱、情報の欠落といった組織的な摩擦が前進を止める。一方、栄養ファクターは尊重、信頼、励まし、困難への共感などチームの心理的な土台に関わる。これらは単なる雰囲気作りではない。質問や懸念を表明しやすくなり、失敗からの学習や助けの要請が可能になるため、実際の仕事の進捗にも影響する。管理者は進捗会議を監視の場にせず、何が進み何が妨げとなり、どの支援が必要かを確認する場として設計する必要がある。そして、挑戦的な目的を日々確認できる小目標へ分解する。大きな目標は方向性を与えるが、それだけでは日常の仕事に達成感を生みにくい。本書の示唆は、メンバーにとって意味ある挑戦を短い周期で前進を確かめられる単位へ分解することにある。例えば、新製品開発なら完成という遠い到達点だけを見るのではなく、顧客課題の仮説を検証する。試作品への反応を集める。技術上の不確実性を一つ減らすといった段階を明確にする。こうした分解は、単にタスクを細かく管理するための手法ではない。自分の行動が全体の目的にどう結びつくかを理解し、前進の証拠を得るための設計である。ただし、細分化された作業が本人にとって無意味な作業の連続になれば、進捗の効果は弱まる。管理者には、成果指標を押し付けるだけでなく、各人が何を価値ある仕事と感じるのかを対話で確かめる姿勢が求められる。 目標の意義と日々の小さな達成を接続できたとき、挑戦は消耗ではなく継続的な学習の過程になりうる。最後に、日誌と短い振り返りを進捗支援の仕組みに変える。本書は日誌研究を基盤にしているため、日々の振り返りを実践に生かす意義が明確である。記録の目的は部下を細かく監視することではなく、本人と管理者が進捗、障害、必要な支援を見逃さないようにすることにある。実務では一日の終わりに進んだこと、妨げになったこと、次に試すことを短く記すだけでもよい。管理者は報告を受け取るだけで終えず、優先順位の整理、関係部署への働きかけ、資源の手配、適切な承認といった行動で応答する必要がある。特に注意すべきなのは、失敗や停滞を報告しにくくする運用である。失敗を責めれば、問題は早期に共有されず、結果として進捗の阻害要因が長く放置される。失敗の原因と次の学びを扱う姿勢は、責任を曖昧にすることとは異なる。進捗を支援する管理とは、良い知らせを集めることではなく、前進と後退の両方を可視化し、後退から回復する能力をチームに備えさせることである。結論として、本書は部下の意欲低下、創造性の停滞、プロジェクトの遅延に悩む管理者、チームリーダー、プロジェクト責任者に適している。また、管理職でなくても自分の仕事を進めにくい理由を整理し、目標や振り返りの方法を見直したい知識労働者に役立つ。類書にはカリスマ的なリーダーシップ、評価制度、報酬、目標設定を主題にするものが多い。その中で本書は働く人の内面の状態と日々の具体的な出来事との関係を研究データから追い、やりがいのある仕事の進捗を支援するという焦点を明確にしている点で異彩を放つ。実践上の利点は特別な制度改革を待たずに始められることにある。仕事を小さな前進として設計する。障害を早く取り除く、進捗を短く振り返る、支援的な対話を行うといった行動は日常の管理に組み込める。ただし、進捗確認を数字の監視や過度な報告要求へ変えない注意も必要である。本書の価値は、管理者の役割を人を鼓舞することから意味ある前進が継続する環境を作ることへ再定義した点にある。ご支援いただける場合は、テレサアマビール、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。